それは今から新約聖書エペソ人への手紙2章11節から19節を通して神の家族とするためにと題して赤井牧師にメッセージをしていただきます。
改めてクリスマスおめでとうございます。今日はイエス・キリストのお生まれと家族関係について聖書から共に神様の恵みを味わっていきたいと思います。家庭問題は全ての社会問題の根っこにある事柄です。ネットで壊れた家庭というので試しに引いてみました、検索してみましたら、まあびっしりと悲しい情報がもう書き込まれています。読んでいくと胸が潰されそうになります。人間の家族は絶望的ですね。しかしネットで、この見るまでもなく身近に私たち本当に、家庭のさまざまな、崩壊、行き詰まり、それは本当に身につまされることであります。けれども聖書はそういう私たちの現実の世界にもかかわらず素晴らしい神の家族があることを教えており、神様は私たちすべてのものを神の家族に迎え入れたいと願っておられるのです。そのためにクリスマスがあるのです。今日はお手元に説教用紙をお配りしておりますが、最初のポイントは神の家族とするために作られたといたしました。実はこれは今年40日の旅で一緒に200人近くの方々と一緒にリク・ウォーレン先生の人生を導く5つの目的を読み続けました。その15日目にあたる箇所です。あなたは神の家族となるために作られました。神は家族を望まれ、あなたはその一員として、あなたをその一員としてお作りになりましたという項目です。これがあなたの人生に対する神の目的です。神様はあなたが生まれる前からそのようなご計画を立てておられましたが、聖書全体は神を愛し神を敬い永遠に神と共に治める家族を立て上げようとされる神の物語に他ならないというのです。聖書はこう言います。そこでお手元のプリントに、説教用紙にエペソの一章、まあ、聖書で見てもいいんですが、今日はエペソ書から通して主に神の家族のテーマを追いかけたいと思います。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。あらかじめご計画を持って定めておられた、世界のもといの置かれる前からというんですね。驚くべきタイムスパン、大きなスケールの神の物語です。この中にこの神様は私たちを子とするために、養子として迎え入れるためにとあるんですね。でこのことがご自分の子にしようと、養子縁組を結ぼうとされたという言葉です。 神様は愛のお方ですから、人格的な関係を大切にされます。愛というの概念は関係概念ですね。一人だけで愛は成り立ちません。相手がないのに愛するっていうのはおかしいことですから、神様はご本質をその関係性にあると言うんです。そういう点である神学者は、聖書の神は交わりの神だと言います。神様はご自分を家族関係になぞらえて表現されました。父なる神、子なる神、聖霊なる神という呼び方がそうですね。新しく教会にいらっしゃった方、クリスマスだというのでお見えになった方は、この父、子、聖霊という神様の呼び名が三つの威嚇という、人間に例えると人格ですね。神様は主体性、三つの主体性を持っておられる。ペルソナというラテン語から来ていますが、神がご自身のうちに持っておられる内部関係。神様はですね、本質は関係性の中にある。その内部関係は、父なる神、子なる神、聖霊なる神の永遠の愛の交わりにあるというんです。それは調和の保たれた関係の決定版であって、私たちが学ぶべきモデルだとリック・オーレン先生は見事に表現しておられます。神様は常にご自分の内側に親しい関係を持っておられるので、決して一人ぼっちで寂しがっておられる方ではありません。神様は特に家族を必要としてはおられなかったのですが、家族関係を持つことを願われたのですね。そして私たち人類を創造し、神の家族の中に迎え入れ、ご自分のものをすべて私たちと分かち合うという計画を立てられました。そのことが今読んだエペソの一章の始めにあったわけです。このことは神様にとっても何者にも変え難い喜びであったと、新約聖書ヤコブの手紙にあります。一章十八節。神はその真理の御言葉によって、私たちに新しい命を与えてくださいましたが、その日は神にとって大変幸せな日でした。私たちは神の新しい家族の中で最初の子供となったのです。神の家族とするために新しい命が必要だというんですね。今日洗礼式があります。そのこととても関係があります。そういうことを今日含めてお話を進めたいと思いますが、一番目のことは、神の家族とするために人間は神様によって作られているんだということです。では二つ目のポイントです。失われた家族関係、せっかく神様がお作りくださった神の家族はそのまま続けばよかったんですが、壊れてしまったんです。それを失われた神の家族関係と表現します。どうしてそうなったんでしょうか。人間、神の子、人類皆兄弟、そういう言葉があちこちに貼って、道々に電柱なんかに貼ってありますね。人間、神の子、皆兄弟。聖書はノーと言います。人間は確かに神の子です。神によって作られたという意味で、しかしその神の子の身分と立場が失われてしまったんです。いや、人間の方がなくしてしまったんです。2章エペソ人への手紙2章聖書を見ていただけますでしょうか。今日開いていただいた、読んでいただいた箇所の 右のページの下側です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。この箇所が神との家族関係が失われてきたことを物語っている箇所です。神に作られた最初の人アダム、アダムのあばら骨からエヴァが作られました。これは現代のクローンというあのことで、技術で考えれば、ああそういうことだったのかと現代人は気づかせられる事柄です。同じ遺伝子から作られていく。さて、自分の罪過と罪との中に死んでいたというのは、神様はエデンの園で人をとてもいいという完成されたものとしてお作りになったんです。身も心も良かったんです。ところがなんと、その自由と特権と力を用いて神様に最初の人は反逆しました。関係を断ち切ったんです。それを罪と言います。罪と言います。それは一節の中に、神との関係が破れてしまう、別の表現で死ぬということです。神との関係が破れ、死んでいたものであって、これが神に背いた人間の罪の結果です。エレンの園でどの木の実から取って食べてもいいと言われた。神様は食いしん坊ではありません。自由に全てを与えてくださった。なのにたった一つ、神様との関係を正常に保つためにこれだけはしてはいけないよという約束事を神様は与えました。善悪との知識の木の実を置いて、園の中央のこの木の実は食べてはダメだよ、食べたら死ぬという警告付きでした。間違ってもアダムとエヴァは神様を愛し、信頼に応え、その愛を継続するだろうと思ったのに、そこに割って入った存在があります。それが二節に書いてある空中の権威を持つ支配者と言われる悪の霊、悪魔です。実は悪魔というのは、神様は最初からお作りになったのではなく、天使としてお作りになりましたが、天使の軍団の柱が、一人が神のようになろう、神の栄光を俺も持ちたいと思って、神に背き、神が作った、神の愛する人類を背かせたの。それが本当に神様、そんなこと言ったのか、食べたら死ぬのか、美味しそうだよ、賢くなるんだよ、でそんな風に誘惑していったんです。それにまずエヴァが答え乗っかって、またアダムにも勧めて、アダムはついにその木の実を食べ、神に背きました。それ以来、神に背く罪の性質が 人間の中に生まれながら宿るようになります。それを皆様ご存知の現在と言います。統一教会は文鮮明は知りましたが、彼がメシアじゃなかったことは明らかになりましたね。統一教会の信者さん気の毒ですが、今こそ立ち返って正しい聖書の理解に戻ってほしいと思います。これは責めているんではなく、正しい情報を持ってご自分で判断してほしいからです。そして悪魔とエヴァが肉体的な会員関係を持ったから罪が入ったという、その統一教会の教えは間違いだということです。聖書はそんなことを言っておりません。書いておりません。そんなことはなかった。最初のボタンの掛け違いで、あと全部狂ってくるんです。さて、少し余談になりましたが、ここで今ね、悪魔なんかいないよって思ってる人や、そうおっしゃる方はね、世の中がどんなに恐ろしい事件で満ちているか、ね、あの尼崎の連続殺人、家族の中に入り込んで洗脳して、お互いに争わせて殺し合わせて、ドラム缶に入れてコンクリート詰め、塔詰めにして、好きな人の海に、港に落としたんでしょ。他にも香川県でしょ。身近な話です。そんなにした人が、当の本人が刑務所で自殺した。勝手すぎます。これを悪魔的と言わなくて、何が悪魔的なんでしょうか。悪魔なんかいないという人はどうかしてますよ。世の中にある悲惨な出来事は悪魔の仕業です。悪魔でもね、ここで笑い取ってもしょうがない。空中の権威を持つ支配者、人間の思想の中に、哲学のさまざまな教えの中に、輪廻して生まれ変わるから子供たちがたくさん自殺するのは、輪廻思想が漫画やアニメでいっぱい入ってるからじゃないんですか。さあ、三節を見てください。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって、自分の肉の中、欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。私たちも皆、私たちもなんですよ。一言で世の中があり社会がありではなくて、私たち、いえ私もなんです。私の中に悪魔がおり、悪魔の誘いに乗る罪があるんです。他の人たちと同じようになんです。例外はない。正しい人はいない、一人もいないと聖書が言い切る通りです。生まれながら神の御怒りを受けるべき、受けてもしょうがないものだったんです。誰も教えないのに、いい子になれと思うのに、罪の性質を宿している。なんということでしょう。自分勝手な生き方をしていました。さて、肉の欲の中に生き、肉と心の、この肉というのは、神に背く、アダム・エヴァが神に背いたって以来の、そういう霊的な性質を言います。だから、肉体的な欲望のことをだけを言うんではありません。それは結びついていますけどね。本能そのものが罪というのではなく、神に背く人間の心や魂が、神との関係を持つ人間の霊が死んだ状態なんです。それが一節の死んだ。これを言い換えると、分かっちゃいるけどやめられないという、そういうことですよね。 聖書に照らすと自分の中が解剖されるようですね。熱が入るようですが、レントゲンで照らすようです。要は神との関係が失われた。そのことを十一節今日読んでいただいた箇所はこう言っています。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において、まあ血縁関係において異邦人でした。ここに異邦人という言葉がありますが、これもぜひユダヤ人との関係でユダヤ人と比べて異邦人、ユダヤ人以外の人々という意味ですね。神様から人類 全人類を救う人の入り口として選ばれた一つの民族、起こされた民族、イスラエル民族から見れば異邦人であります。異邦人はですね、ユダヤ人が軽蔑する意味で用いる意味でもあって、この11節12節にはその無活例の人々という、まあ、差別語ですよね。自分たちは神様の選びの民だというので、活例という儀式を男の子は赤ちゃんの時に受けている。それに比べてあなた方は神様との関係が全くないじゃないかと、そう言われています。ところがですね、ところがこの12節、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。ひどい言われ方ですね。これが失われた状態だというんです。神も望みもない、この世にあって、さあそれで人類はこの孤独、あるいは虚しさ、虚無ですね。目的がわからない、生きる目的がわからない、何のために自分がここにいるのか。そこでそういう神様との関係が断たれている、絆が失われている人、それが神の家族関係が失われている状況だというんです。今日お手元の2番目のこのポイントのルカの19章10節に、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様がエルサレムから30キロほどずっとこの谷を下っていったところにオアシスの町があって、エリコの町に通りかかった時、エルサレムに行く途中、そこに一人の人がいました。鼻つまみ者、嫌われて有名な罪人と呼ばれていた当時の主税人、身分もお金も権力も持っている人です。人が何と言おうと、力があれば金が全てだ。ところが彼の心は寂しかった。金のためについてくる人はいても、心からザーカイを愛して近寄ってくる人はいない。失われている、その原因が何であるか彼は分からなかった。そこへ大人気のスターのイエスがやってきた。木の上から高みの見物と思っていたら、木の下にさっさっと近づいてきたイエス様が、ザーカイ、今日あなたの家に泊まることにしてるよ、そう言ったんです。2階にいらっしゃる方はそんな感じですかね、私の目線で言えば。それが 対面なのに私の名を呼んで、みんなが近づいてくれない我が家に泊まってください、なんてことだ。大喜びで迎えてご馳走をしてもてなしをしました。実は家に迎えただけではなく、ザーカイはイエス様を心に迎えたんです。救い主として、人の子としてです。人の子とイエス様がおっしゃったのは、旧約聖書ダニエルの予言に救い主のことを表す言葉です。何百年も前から救い主が現れる、人の子として、その言葉を取ってご自分のことを、人の子は、ザカイ、失われているあなたを探して救うために来たんだ。何からの救いですか？病気ですか？貧乏からですか？何かの失敗からですか？いいえ、罪からの救い、神の裁きからの救い、地獄からの救いなんです。悪魔からの救いです。分かっているけどやめられない、神様の御心を行いたいと思うけどそれができない、その罪からの救い、それがここで言う救いです。来たのです。皆さん、イエス様は生まれられました。ベツレヘムの馬小屋の中で、乙女マリアからヨセフの子として生まれました。マリアは天使ガブリエルが恵まれた女嫁だと、あなた男の子を産む、その名をインマヌエルとつけなさいと言われた。イエスと名付けよ、イエスと名付けなさいとヨセフに言ったんですが、その子は聖霊によってある救い主だと言われました。どうしてそんなことがありましょうか。私はまだ男の人を知りませんのに。そうです。マリアは罪を、アダムとエヴァ以来の罪を持たないで、人間として、人間の救い主となるために、女から生まれるもの、人としてこの世界に来てくださった。神様の非常手段、特別な方法として救い主をお与えくださったんです。でも天地の作られる前から、父なる神と共に、聖霊なる神と共に天地万物をお作りになったイエス様は、この世界に来てくださったのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。今日も私たちの名を呼んで、あなたの家に泊まることにしているとおっしゃっておられます。三つ目のことです。失われていたものは回復します。神の家族への回復、それはどうしてできるんでしょうか。条件があります。たった一つ、信仰です。何を信じるのか。ヨハネの一章十二節をプリントしました。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされるもうお与えになった。この方、ヨハネが言うこの方というのはイエスを指しています。初めに言葉があった、言葉は神であった、この言葉によって全てのものが作られた、誠の光があって世に来ようとしていたという、その光である言葉なる神イエスです。この方を受け入れる、受け入れる、その名を信じる、イエスというお方がキリスト、救い主、メシアだと信じる人々です。条件はそれだけです。その人には 人々には神の子供とされる特権を、つまり神の子供となれるとおっしゃったんです。同じことを復活のイエス・キリストに出会って迫害者から大使徒に変わった使徒パウロはガラテアの教会に書き送りました。その下に書いてあります。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。養子になるのです。このことがここで言われています。イエス・キリストを信じるだけで救われる。このことをですね、実はエペソ人への手紙2章に戻ってみますと、今日のテキストの13節から、この中に、しかし、ね、先ほど失われて契約の神との契約について高岡人、この世にあって望みもなく神もない人たち、失われたものであった。しかし以前は遠く離れていたあなた方、失われていたあなた方もお気づきですか。失われているのに自分が失われていることにも気づかないことを失われているというんです。自覚症状がないんです。日本はもうクリスチャン少ない。クリスチャン変わり者だ。赤信号みんなで渡れば怖くないんでしょうか。多かろうが少なかろうが真理は真理です。失われていた、ああそうだったかな、そうだったかもしれない。うっすらとお気づきならば、今では13、キリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストイエスの中にあるっていうのが信仰なんです。たった一つの条件の信仰は、イエス・キリスト様の中に飛び込むことですよ。どうしようかなと思ってためらっていたらいつまでも信じれませんよ。飛び込むんです。子供がお父さんお母さんの手の中に飛び込んでいくように、飛びついていくように、飛びつくんです。人間はみんな何かにすがりたいんです。不安だから、心配だから、怖いから。なのに何でもいい、間違ったものに飛びついたら大変ですよ。もう今度は抜け出るのが大変。これをしてたらバチが当たると脅かされますからね。自分でもそう思いますからね。抜けられないんです。でも勇気を出して飛び込んでいただきたい。ご先祖はね、バチなんか当てやしませんよ。出来の悪い岩でも、出来の悪い子ほど可愛いんです。自分が食べなくなったもの、もうあの世になって肉体でいらないものをお供えせんかないってバチを当てますか。それこそ親をバカに、ご先祖様をバカにしてますよ。罰は当てません。もし当てると思い込ませている悪魔がいろんな宗教関係者を使って人々を虜にするんです。これが空中の権を持つ支配者のやり口なんです。悪魔の思うそうです。だから神の御子イエス・キリストの中に飛び込むんです。私の他に神はないとおっしゃった。私は道であり真理であり命だとおっしゃったんだ。誰が私たちのために十字架の上に 貼り付けになってくださいますか。このあと16節、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。異邦人とユダヤ人の間に敵対関係があって壁があった。この15節はそのことを書いている。ユダヤ人と異邦人がお互いに憎み合っていた。ところがイエス様はその壁を打ち破ったんです。ご自分の十字架によって、父よ、彼らをお許しください。キリストの血によって二つは近いものとされたと13節にあるのはその意味です。すべての人間の敵対関係はイエス様によって平和を、和解を与えられます。御使い天使たちが羊飼いたちのところへやってきて何と言いました。天に平和、糸高きところに栄光が神にあるように、天に平和、地には安く、両方平和です。神に栄光があり、地上には平安があるよ。人間関係の敵対関係だけではなく、神様から離れ、神様から迷いで、神様に背を向け、足で後ろ足を蹴っていた、そんな私たちに神様が和解の手を差し伸べてくださった。いや、イエス・キリストという神の一人子をお与えくださったんです。それによって葬り去られた。すべてが終わったとイエス様の最後の十字架のお言葉です。こう言って、私の霊を御手に委ねますと息を引き取られた。すべてが終わった、完了した。救いの手順は完了した。あなたの罪の許しはもう出来上がってます。何をためらうんですか。なんで自分で何とかしようと思うんですか。自分の行いに頼って、もっと良くなったら信じようと。そうではありません。二章の九節に、行いによらないとあります。二章の八節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたと。信仰というのは、ああ、イエス様が私のためにあの十字架にかかって死んでくださった、それで私の罪は完全に身代わりが差し出されていると信頼することです。そうでなかったらイエス・キリストの死を無駄死に、犬死にさせてしまいます。罪の上重ねです。どうぞそうではなく飛び込んでください。イエス様の中に、イエス様に対する信仰を持ったその瞬間、父なる神は私たちの父親となってくださる。作り主が失われていた私たちを再びご自分の養子として迎えてくださいます。先ほど言いました、すべての人が神の子ではない、一度は失われていたんです。でもイエス・キリストを信じて、もう一度神の家族の一員として迎えられるんです。新しく生まれ変わるんです。イエス様を信じるとき、誰でも新しく生まれ変わったものとしてくださいます。そういう身分を、神の子の身分をくださるんです。すべての人は神の家族に招かれているんですが、何度も言うように、たった一つの条件、主イエスを私の救い主として信じる信仰です。いやー、信じたけどなかなか信じられないよねと思いますよね。私もそうでした。でもね、2章の8節を見てください。 二章開いてます、いらっしゃいますから、二章八節、あなた方は恵みの家に、恵みっていうのは資格がないのに一方的に無条件でいただけることを恵みと言います。神様の御子、おぼし召しですね。信仰によって救われたのです。これは分かった。それは自分自身から出たことではなく、つまりその信仰は神からの賜物です。信じることも神様のプレゼントか。そうでなかったら私のようなものはいつまでも信じられなかったなぁと、後でわかります。どうぞ迷っていらっしゃる方は迷っていいんです。でも、飛び込んでください。神様、信仰のない私に信仰をくださいと祈ってください。さて、神の家族になる人は、実は特権が与えられます。これが次のポイントです。霊的家族は、地上の肉親関係、血縁関係よりも大切ですね。なぜか。地上の関係は壊れてしまう。壊れやすい。神の家族、霊的な家族は、永遠に続きます。私たちの家族関係はどんなに素晴らしくってもいつかは壊れます。例えば、まあ、ことによって離婚とか別離とか、まあ、子供たちが自立していった、嬉しいことですが、でも年寄りは残されていきます。誰も避けることができないものがあります。それは死です。どんなにいい子で親思いであっても死によって関係は断たれます。ところがイエス・キリストによって神の子とされたクリスチャン同士の関係は永続します。その素晴らしさを思うとね、パウロはもういつも祈り出すんです。このエペソの3章、次の章の14節からね、神様の永遠の約束を思うと、彼はいつも祈り、神様を褒めるんですね。賛美するんです。14節。こういうわけで、私は膝をかがめて、これ祈りの姿勢です。天上と地上で家族と呼ばれる。いいですか？天上と地上で家族と呼ばれる、すべてのものの名のもとである父の前に祈ります。天のお父様。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。イエス様信じても弱い心残りますからね。この信仰を強くしてください。ということなんです。挑戦で受けるから、大丈夫かいと。僕は大丈夫かなと思って、瀬谷君は心配してると言いました。心配していいよと言いました。でも大丈夫だよって言いました。さて、私は1943年4月23日に兵庫県高砂市、昔は、印南郡岩崎伊保村というところで生まれました。今は高砂市伊保町です。赤江喜作、赤江富の間に、このように、6人兄弟、家族8人の農家の次男坊として生まれました。今69歳。20歳の時に、1963年3月21日、洗礼を受けました。来年私は、洗礼を受けて50年。家族とも一員として生まれた、なったその時、私は誕生日プレゼントを受けました。何でしょうか。神様の遺産です。あの、胃が悪くなって出る遺産ではないです。 ペソの一章を見てください、プリントしました。一章七節プリント。この方にあって私たちはその死によるあがない、罪の許しを受けています。あがないと罪の許しという神様のからのものですね。これは神の豊かな恵みによることです。この方によって私たちは御国を、天国を受け継ぐものともなりました。神様が持っていらっしゃる天国の全財産を受け継ぐんです。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたんです。その通りになるんです。一番目、永遠を神様とご一緒に過ごせます。二番目に、キリストに似たものとなれるんです。三つ目に、どんな痛みや死や苦しみから、悩みから解放されます。四つ目に、私たちの働いた労苦は誰が報いてくれなくても神様はご存知で報いてください。もっとお仕事をあげるよと約束して働かせてくださいます。仕事がないと辛いですからね。はい、5番目に、イエス様の持っていらっしゃる栄光に共に預からせていただける。なんという特権遺産でしょうか、ね、だから神様、あなたも神様の家族にお迎えしたいんです。ペテロの第一の手紙一章のことをここに書きました。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒め称えられますように。神はご自分の大きな憐れみの家にイエスキリストが死者の中から蘇られたことによって、復活されたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているんです。天国貯金です。もう値段もつけられない、すごいお宝です。なくならない、誰も取っていかない、そんなものをもう用意されているんですね。すごいです。だから本当に私たちは自分には何にもないとかダメだとかいろいろ思うことがあっても、地上で老後の生活不安だな、定年退職を、年金生活、年金も巡り、年金制度は政府はどうなるかな、少子高齢化どうなるんだろうか、そのことにいろいろ政治家がやってくれるのはありがたいことですし、私たちも関心を持って努めなければなりませんが、隠居生活を安楽に暮らすことだけが目的ではない。クリスチャンの目的は本当に相続財産を天国で受け継ぐことに目を向けたいと思うんです。クリスチャンでない人が一生懸命考えている隠居生活を目標にするのはもったいない話ですね。ですからどこに目をつけるか、天に積まれている宝です。最後に、神の家族になる印が必要です。印なんていらないよっていう、神イエス様は復活のイエス様が印がいるよとおっしゃったんです。それが洗礼です。今日今からする洗礼式はそれです。それは受けたり受けなかったりする任意の儀式ではありません。イエス様は出て行って全ての国の人々を弟子としなさい、そして父 ストこと聖霊の神のお名前によって彼らに洗礼をバプテスマを授けなさいと言われた。これはとっても大事なことですね。洗礼とは何か。永遠に続く神の家族の交わりに預かるという目的のシンボルです。洗礼を受ける人はこう思うんです。私は神の家族の一員であることを恥としない。聖約も。その覚悟は終わりか、ね。僕はクリスチャンの仲間であることを恥と思わない。イエス様を恥ずかしいと思わない。そう思う人が聖約だけじゃなくて洗礼を受けている兄弟姉妹。胸張って思っていますか？キリストイエスを恥とする人は伝道できないんです。そんなこと言ったらどう思われるか。少女高等信じてるの？はい、信じています。言い切ったらいいんじゃないですか。奇跡信じるの？はい、信じます。奇跡もできないような神様は神様じゃないですよ。自分の手のひらで自分の思うようになるような神様は神様じゃねえんじゃん。そうでしょ。神にはできないことがない。お言葉通り子供になりますようにと命を懸けて受け止めたマリアさんはすごい。そのマリアもろとも生死を共にする。ヨセフは男の中の男ですね。信じる人が、私は確かに信じてますという宣言する。結婚してる人が結婚式をするよ。本当に洗礼式は大事です。一つの入会式ですから、それで完成するわけではありませんが、霊的に成長し続けます。でも成長してから受けるものじゃなくて、まだまだ未熟で、足りないところがいっぱいあるけど、入り口ですから、私は洗礼を受けさせていただきます。だから、どうぞ、洗礼を受けるかどうか、信じてんだけど、洗礼だけはまだ家族がどういうかどうか分かんないから、いろいろご事情は終わりでしょうが、どこかで、ご決断をなさっていただきたいと思います。ペンテコステで復活の50日目にイエス様は3000人の人がイエス様を信じてその日に洗礼を受けました。エチオピアの大臣はイエス様のことを聞いてその日に水が溜まっている小さな池でしょうか、そこで洗礼を受けました。牢屋でフィリピの牢屋番は家族と一緒に真夜中に洗礼を受けたんです。どうぞ、洗礼を大事にいたしましょう。最後に終わりたいと思います。イエス様はご自分の信じるものを、私の母であり兄弟です。天の父の御心を行う者は誰でも、私の兄弟であり姉妹であり母なのですとおっしゃってくださいます。神の家族に入れていただくほど名誉なことはないのではありませんか。そのためにイエス様は来てくださいました。エペソの2章19節今日の御言葉を読んでお祈りしましょう。こういうわけで、こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。お祈りします。お優しい天のお父様、2012年のクリスマス礼拝、あ
愛する方々と共に招かれてここに集っています。あなたはここにいらっしゃる全員をあなたの家族としてお迎えしたいと願っておられます。たった一つの条件、イエス様をクリスマスに人としてお生まれくださったイエス様、十字架で身代わりとなってくださった救い主だと今信じ、イエス様の手の中に飛び込んでいけますように、イエス様を心にお迎えする信仰を願い起こし、決断をお与えください。ここにいらっしゃる方だけではなく、そのご家族もこの町のみんなも日本中世界中だ、どうぞ全ての人が救われるように、あなたの願いに合わせ主の御名によってお祈りします。アーメン。